西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでいらっしゃいますか。新型コロナウイルスはまだ収束の様子が見えず、新たな感染者も増えているという現状にちょっと心配なところです。なんかすっかり生活様式が変わってしまった感じの今年の夏。でも夏は平和について考える季節ということは変わらないようで、戦後75年の節目にあたる今年の夏、7月の西宮徹底解剖は西宮の戦争の記録というテーマでお届けしています。ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫さんです。山下先生、今週どうぞまたよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は第4週ということで生放送でございます。まだ間に合いますので、クイズのお答えとか、それから山下先生への質問とか、どんどんお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514、0798-37-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどんお寄せくださいね。お待ちしています。さて先生、もうたくさんメッセージを頂戴しておりますのでね、はい、ちょっとご紹介していきますね、はい。まずはラジオネームビーフさんからのメッセージです。西宮の戦争の記録を語り継ぐ方法はいろいろありますが、その最たるものは蛍の墓だと思います。アニメ化されたことも子どもたちをはじめ多くの人が戦争について考えるきっかけになったでしょう。現在東京単身赴任中です。お盆も西宮への帰省は控えようと思っております。新型コロナが落ち着き西宮へ戻ることができたら、今月のお話になったにあった昇魂湯の採取跡やトンネルのアーチの違いなどを見て歩こうと思いますといただきました。この蛍の墓ですけれども、今年の6月の7日に記念碑の除幕式も行われましたよね。西宮震災記念碑公園の中にありますこの蛍の墓の記念碑も、もうたくさんの方がねきっとご覧になっていただいたんじゃないかと思いますが、これはね、たくさんの皆様からの寄付で建立されたということなんですが、この方もね、蛍の墓についてお寄せいただきました。ラジオネーム元ラジオ少年さんでございます。戦争の記録、大事なテーマですね。先月万智谷の震災記念碑公園に野坂昭之さんの蛍の墓の記念碑ができました。第3週で触れていらっしゃった優秀な戦闘機、これクイズの答えに絡みますので名前は伏せますがって書いていただいてるんですが、確か火災市の海軍飛行場の跡地で実物が保存されているように耳にした記憶があります。これからも身近にある貴重な記録、証言者と言えると思います。当事者の方々の直接の記憶も一つでも多く記録に残していかなければと改めて思います。今月のゲストティーチャー、山下忠夫先生といえば、私にとっては西宮商工会議所から発刊された町名の話を思い起こします。今月のお話を伺いながら、改めて目を通して、特に鳴尾の項を中心におさらいをさせていただいています。鉄道趣味の私としては、第2週、第3週で触れられた阪神電車向川線のお話が印象に。 1984年4月の向川団地前駅オープンに向けて向川線も大きく改修されましたので、珍しい三線機場もほとんど見られなくなりました。現在 JR 甲子園口駅東の浜、東の方の、浜川線路沿い向川堤防の手前に新しいマンションができていますが、このマンションの敷地が弓なりにカーブしています。これはこの川西航空機の工場への貨物船の線路の跡地。線路が甲子園口駅から向川沿いに南下していくにあたってのカーブの跡地です。このマンションにお住まいの方でそのような事情をご存知の方ってどれくらいいらっしゃるのかな、などと電車に乗って通るたびに思います。そうですよね、ここをあの地図でご覧いただいたら本当にわかるんですけれども、ぐっとカーブしているところに今はまあマンションが建っていると。
そうですね、航空今は技術が発達して飛行機に乗らなくても、ね、航空写真を空からの写真を見ることができますからね、はい、また確かめてください、
そうですね、もう一方いただいておりますラジオネーム語り継ぐ世代さん、重いテーマながら冷静に分かりやすくお伝えくださりありがとうございます。40代の私の周りでも戦争なんて歴史上の話でしょとか、今とは時代が違うと言えてしまう世の中を怖く感じます。災害でも何でも忘れてしまっては亡くなった方々の無念さを晴らすことができません。数年前の新聞で本郷学文筋に架かる橋で機銃掃射を受け御母堂様と妹君を亡くされた方の記事を拝読し衝撃を受けました。子供の頃から渡っているのに何も知らなかったんです。跡が残っているとのことだったので、その日のうちに花を手向けに参りました。辛い思い出を伝えてくださったその方に、私が必ず語り継いでいきますとお伝えしたい。同じような場所は市内随所にあることでしょう。記憶と危機意識が風化する前にできるだけ伝えていただきたく存じます。しっかりと受け止め後世に伝えてまいりますから、というね、
素晴らしい、コメントを寄せていただいて、
ね、そうですよね、
この企画した人たちもそうですし、まあ、私も、ゲストとして参加させていただいて非常に、この企画の意味を改めて感じております。
75年目、まあ、その節目に本当にあのいろんな意味で振り返って考えて、そして次の世代に語り継ぎたいこといっぱいありますよね。3週にわたって、まあ、いろいろなお話を伺ってきたわけですが、4回目の今日は平和への願いと題して、まあ、いろんな西宮市の取り組みなどもご紹介させていただきたいと思うんですが、さあ先生、どんなところからいきましょうか。
今日の、
はい、
この
4回目です。
3回目、
平和、はい、4回目です。はい、
まあ、私もかろうじて戦争の端っこの方で、まあ、経験したんですけども、その私以上の年代の人たちには、それこそ先ほどの、メールですか、その手紙にありましたように、はい、辛い思いを、ね、体験されている方もたくさんあると思いますね。私も、実は、高校時代の、先生で裁縫、昔裁縫と言ってましたね、家庭科の先生がね、はい、やはり、女学生の時に西宮で空襲にあって片腕を失われてしまった、そういう家庭科の先生がおられましたけどね、そういうような人は周りにたくさんいらっしゃる、まあ、西宮の犠牲者が1000人に近いはずですからね。だから今の、コロナのそういう犠牲者もたくさんいますけども、わずか4回5回の爆撃で亡くなった西宮の市民の人たちが、900人に近い、まあ、そんな数ですからね。だから、まあ、この西宮の戦災というのはいつまでも風化させないで、その人たちの 思いをですね、守っていきたいなと思っております。
そうですよね。そういう出来事を語り継ぐ、またその思いを、ね、後世に、ね、伝えていくっていうのは本当に大切なことだと思いますので、まあ、その足跡などもずっとたどってきたわけなんですが、西宮市は昭和58年1983年に兵庫県内ではいち早く平和比較都市というのを宣言しているんですよね。
そうですね。西宮はその点、早くから平和活動に取り組んでいただいてね、はい、私は現在は西宮市民じゃありませんけども、高校まで西宮におりましたものとして大変嬉しく誇りに思っております。
そして平成8年1996年なんですけれども、この桜 FM があります西宮 JR 西宮駅の、南側のロータリーのところに西宮平和モニュメントというのが完成しています。これも日頃何気なくご覧になっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、これが平和モニュメントであるということは、まあ、改めてまたね今回認識したっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
先ほどの話に出ました蛍の墓のね、はい、モニュメントといい、まあ、そういったようなモニュメントは、目の前に私たちの目の前で、語りかけてくれるわけですけどね、そういう目に入らない、記憶の中で地下にたくさんの人たちが思いを持って今も眠っておられると思いますんでね、ぜひそういう思いを我々が受け継いで、子供や孫や子孫がね二度とそういう惨禍に遭わないようにしたいなと思っております。
そして平成14年2002年には西宮市平和資料館というのが誕生しています。はい、
西宮の平和資料館というのは、昭和24年あごめんなさい平成24年にリニューアルしておりますけれども、これは開館10周年ですから、その実は10年前に10周年ですから、その10年前に開館してるんですけども、平成24年に、企画展をしております。それから遅れて27年にもう一度、資料館をリニューアルしておりますね。
この平成27年2015年の、展示内容の、まあ、大幅なリニューアルに、はい、山下先生は監修という形で加わってくださいまして、
そうですね、
はい、
西宮市民の方が平和のために役立ててくださいという思いで、ご自分の、身近なお父さんや おじいさんあるいはおばあさんね、そういったような人たちの、まあ、遺品を含めてですね、はい、たくさんの平和に役立つような資料を寄贈していただいたんですけどね、まあ、私それが、4000点とかねそういう数だったと思うんですけども、それを、全部並べるわけにいきませんから、まあ、それを選んでそして解説をつけるいう作業をお手伝いしたんですけどもね、
はい、
まあ、そんな中で、まあ、やっぱり思い出の残るのはその例えば骨壺ですね。その骨壺、まあ、その当時私よりお若い人たちはこれ見て何だろうかというような陶器の壺、陶器よりかもっと粗末な植木鉢のようなねそんな壺ですけれども、まあ、その中には実は、お骨が入ってなかったというような、そういう実際にそういう骨壺が平和資料館に寄付されたわけです。というのはご自分の先祖お父さんおじいさんのお骨が入っているのはそんなのは寄付するはずがありませんからね。で、何も入ってないから寄付されたんですけども、実はお話を伺ってみると紙切れ1枚が入ってたと、ね、どこそこで戦死したというのはね、そんなことを思い出を寄せ合わせて 寄付されている、そういうのがいくつもあったということですね。まあ、あるいは、日照記日の丸の旗ですね、
はい、
これも、兵隊さんに行くときにですね、出陣するときに周りの人たちが無事に帰ってきてほしいというそういう思いを託して寄せ書きをして、出征する兵隊さんに渡したものをね、それがご本人が無事に生きて帰っておられる方もあったかも分かりませんけど、大部分は、まあ、戦死された、そういう結果残った遺品ですね、そんなものを寄付されたり、うん、あるいはアルバムなんかですね、
はい、
高顔の美少年というのはそういう若々しい姿でですね写っている、うん、そういう人たちが、まあ、今度は兵隊に行って亡くなってお骨になって帰ってくる、あるいは傷病兵として、そういう写真もありましたけどね、少尉軍人という言葉がね戦後しばらくはありましたけど、要するに片足を失ったとか目を失ったとかね、そんな人たちがたくさんおられた、そんな写真もありましたね。
ね、本当に貴重な品の数々が新たに追加されて、なんか改正を知らせる新聞なんていうのもその時に、ね、はい、展示の一つになったとい う,、うん、うね、ね、まあ、貴重なものをいろいろとご覧いただけるようになったわけですが、
まあ、ああいうものは整理する中でも本当にこ う, もうしばし手を止めるようなそういう遺品もたくさんありましたけどね、
そして先生が解説の冊子を書いてらっしゃるんですよ ね,
そ,
うですね、
それは作りましたね、はい、それは今でも、
はい、
その
資料館に行っていただきますと、
はい、ありますね、
はい、
それから市役所にもあるんじゃなかったかな、残しておられるんかな、
はい、
うん、まあ、ちょっと資料館というのは、図書館と一緒になって、中央図書館と同じになってますけども、そこ行けばありますけれども、市役所にも確かあったように聞いてますけどね、まあ、またご覧になっていただいたらいいと思いますけども、
はい、市役所といえば本庁1階の南側の展示コーナー、はい、アーカイブ西宮っていうところで、はい、この、7月31日の金曜日まで戦時下の西宮展というのを開催しています、うんうん、そして来月8月3日の月曜日から8月31日の月曜日までは原爆展、これ広島平和記念資料館よりお借りしました被爆の現物の資料など12点が展示されるということで、そして広島長崎の原爆写真ポスターだったり、まあ、そういったもののいろいろ展示が行われるということですので、ぜひまたこちらの方もご覧いただきたいと思いますが、こういうふうに西宮市は平和啓発事業というんですかね、いろいろな形で、その思いを語り継ごうということで、今年はこういう展示がございますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ただ今までやっておりましたいろんな行事が、まあ、今年はコロナウイルスの関係で中止になってしまったり、例えば広島親子バスツアーっていうのを例年やってたんですよね、はいはい、それがまあ今年はちょっと中止ということですし、鳴尾の新川で行っておりました平和灯籠流し、これも今年はまあ中止ということなんですよね。ただ西宮親子劇場という、これいつも8月上旬ぐらいから8月上旬ぐらいに開催されていた、まあ、戦争関連のアニメだったりいろんなものをまあご覧いただく親子劇場なんですが、これは12月一応今のところは13日の日曜日に延期ということになっているようです。それから終戦記念日前の駅前の街頭啓発、まあ、もちょっとこれも延期ということで、これも12月の10日を予定されているということなんですが、まあ、今年は本当にそういう意味でイレギュラーで、ね、従来あったそういう戦争関連のいろいろな啓発事業というか活動がお休みになっているというのはちょっと残念なところもありますけれどもね。
そういう残念な、ね、結果になっている行事も多いんですけれども、西宮市の方ではホームページでそういったものを体験できるように工夫されているそうですね、
はい、戦争体験談、これはの動画や文章で掲載するということで、あの西宮市のホームページのトップページの右上、検索窓があります。ここにあのページ番号を入れていただきたいんですが、よろしいでしょうか。ちょっと今から申し上げますので控えていただきたいと思います。8891440402、ページ番号8891440402と入力していただきたいと思います。すると、あの、戦争体験談、動画や文章で掲載されたページが出てまいりますので、で今もあの現在進行形で皆様からの、ね、体験談、いろんなことをお話、まあ、動画であっても OK ですし、文章でも OK ですけれども、ぜひお寄せいただきたいということで募集中でございます。こちらの詳しくは人権平和推進課までお問い合わせいただきたいと思います。電話が0798-35-3473、 0798-35-3473、人権平和推進課までお問い合わせいただきたいと思います。というところで、さあそれでは今日は、クイズの正解発表、そして、はい、当選者の発表ということでございますのでね、3つの1週から3週までクイズを出題しました。1週目は空襲で焼けた国指定重要文化財の三連春日造りの本殿があった神社はどこでしょうかというのが問題でございました。さあこの神社の名前は、
来週目の答えは、西宮のシンボル、はい、西宮神社でございます、
ね、はい。そして2週目は戦時中ガソリンの代わりに使った油は何でしょうかという問題でした、はい、
これは今の、中年以下の人にはちょっと難しかったかも分かりませんけども、うん、昇魂油と、はい、要するに代用品のね、松ヤニをガソリンの代用にしたという品物ですね、
は
い、
松の根っこの油と書いて昇魂油、はい、これが正解でした。さあそして3週目は川西航空機、新名和ですけれどもね、ここが作った戦闘機の名前は何でしょうかという問題でした、
これは、紫電機の電改める紫電会でございましてね、
はい、
日本の現在もつながっている日本の素晴らしい技術ね、これを結集した、まあ、あの戦争の道具ですからあまり、自慢するのもなんですけどね、もう素晴らしい技術が結集された建魂一滴の作品だったんですね、
はあ、あのさっきあのメールをご紹介した語り継ぐ世代さんなんですが、機動戦士ガンダムの中に出てくるキャラクターの名前海紫電は紫電界へのリスペクトからなんだそうですということをあのご紹介いただいてます。そうなんですね、やっぱりそれぐらい本当にあのアメリカも戦後ねその期待を持っていていろいろ研究をしたいと言ったっていうぐらいの素晴らしい、飛行機だったわけです。さあ
日本にはなかったんですけど、ね、もうなくなったと思われてるんですね。瀬戸内海なんかの空中戦で海中に落ちたものをね、これをあの回収したりして、
はい、
全国に何機かは展示されたりしてるようです ね
先ほどもねご紹介 の, あのメールの中にありましたけれども、ここに、火災市の海軍飛行場の跡地で実物が保存されているという、
あそこには
目にしたということですが、
航空機の展示だけなんで、あそこはもともとねそういったようなパイロットの養成所があったんですね、
はい、ということでね、クイズの答えは西宮神社、昇魂油、そして紫電会、この3つの正解を書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードを送らせていただきます。さあそれでは今月の当選者の発表です。
いいですか、
はい、
いけんですか。
はい、どうぞ。ではよろしくお願いいたします。山下先生から、はい、
ビーフさんです。
ビーフさん、はい、おめでとうございます。今月の当選はビーフさんでございました。というわけで、まあ、今月はあの西宮の戦争の記録、ね、どなたかも書いてくださってましたように、重いテーマながら、まあ、冷静に分かりやくお伝えくださりありがとうございますというのは、本当にね、あの受け止めてくださってるなっていう感じがしてね、いろいろ、まあ、伝え方もとても難しい、何と何を伝えするというので、先生も多分ね、いろいろと悩まれたことではないかと思うんですが、
まあ、災害もそうですけどね、年数が経てば経つほど忘れられていくものが多いんですけどもね、でもそれを忘れてしまったらまた同じことを人間は繰り返してしまうことも結構あるわけですね。まあ、ぜひ忘れないで、二度とそういう悲劇はね、起こらないようにお互い努力していきたいもんだと思っております。
そうですね、まあ、本当にあのこの夏の季節っていうのは、そういった意味でいろんな形でまあ平和について考え直す、そんな季節なんじゃないかなと思うんですけれども、本当にこの季節だけ終戦記念日だからとかね、そういう意味で思い出すんではなくて、日頃から常にやはりこれは我々が向かい合ってなければいけない、まあ、問題というか思いなんじゃないかなとは思いますよね。
まあ、そういうものを忘れないために、身近にもね、いろんな、モニュメントとかそんなものがありますからね、また散歩の時でも訪ねてください。
そうですよね。そしてやっぱりあのどんどん少なくなられるので、もう本当に今の間に生の声でいろんな思いを伝えておいてほしいなと思う、そんな、戦争にまつわる体験談、いろいろなもの現在も募集中でございますので、人権平和推進課までお問い合わせの上、またどんどんお寄せいただければと思います。電話番号もう一度言っておきます。 0798-35-3473、0798-35-3473番、人権平和推進課までお問い合わせいただきたいと思います。さて、西宮の町っていうのはね、本当にあのいろいろな魅力、歴史を持っている町で、来月の西宮徹底解剖は祝日本遺産認定、下り坂が生んだ名城地と題しまして、西宮市立郷土資料館、博士課記念酒造博物館、そして辰馬考古資料館からゲストティーチャーをお迎えしてお届けしてまいります。でも本当にあの、ね、こうやって見ると西宮の街っていうのはいろんなこう顔を見せてくれる、また素晴らしい街ですのでね。
そうですね、さっきもちょっと漏らしましたけど、私は西宮を離れてるんですけれども、うん、西宮に対するね、そういった歴史の深い西宮に対する愛情はいつまでも持ってるつもりでございますんで ね、また今後とも機会がありましたら、どうぞ西宮のことを共に語らせてください。
はい、また山下先生にもぜひぜひ登場していただきたいと思います。7月の西宮徹底解剖は西宮の戦争の記録と題して、ゲストティーチャー西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。本当に先生ありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
前回は町名のお話なんかも伺いましたし、またぜひ再登場お待ちしております。はい、
よろしくお願いします。
はい、西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。